坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスの店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
六角大学でちょっと本書くことがあって、iMac が98年に発売になって、
はい、
でもこれもお祭りになったんですね。東京と名古屋と大阪かなんか次元中継して、これはレアや、秋箱やもらっとこう、こんなん出るんとかみんな言うててね、でも買えへんわあの丸いマウスになんか USB っていう新しい規格のケーブルって、
はい、
ほんまにこんなんでやっていけんのってすごい驚きましたけどね。1年もあったら本当に iBook 出ましたよ
出ましたね、本当に1年後に出ましたね、
ほんまに買わなあかんなと思ってもうそれまで1年間かけて iMac でもう散々需要を掘り起こしてましたから、
はい、
もう初めて予約買いした Mac でしたね。 iBook は買ったら買ったでもどっちの色を買ったとかね、今の iPhone 状態ですね。なんかまあそのままもうずっとそこから iBook ばっかり買っていくことになるんです。
あ、
それも買いました、ごめんなさいどんだけ買ってんねん、使ってて物の3日で壊れたんです。
最近のこう方っていうか、まあ、僕が今言いたいのは、はい、Apple のブログとかやってる方って、はい、多分iPod で入ってこられた方って結構、
多いと思いますよ。
多いんでしょうね。ねえ、はい、本当に。なんか、最近の Apple って、どうですか、
はい、
山村さんにとって。
どうですかって言われても、
まあ、唐突な質問ですけど、
いつも通りなんですけど、
ね、いつも通りですか。
ワンボタンの声の前にアップルニュースラジオっていうキャッチをつけたのは、
はい、
ワンボタンの声では番組の内容がわからないというご意見が結構あったんですよ。
なんか結構それ言ってましたよね、みんな
、これで何の番組なんていう、例えば誰かがリンクで貼ってくれたとしても、うん、その初めてそのリンクを見る人はこれ何なんっていう風になるんで、
はい、
あ、そうやったらやっぱりなんとかラジオとかアップルなんとかこうつけた方がいいなっていうのを途中で思ったんですよね。
あ、そうですか。
でその時でもまだマッキントッシュラジオって考えてたんですけど、マッキントッシュフリークラジオワンボタンのことかなんかそんなこと考えてたんですけど、ちょっと待てよっていう、なんか今ブログでも何でもアップルってマックってあんま書かへんなと思って、
すごい書いてますけどね、
でだからマック、iPod っていうところで、ね、まあ、iPhone もそうなんですけど、
はい、
あ、もう製品群がそれぞれこう主張し始めてて、はい、まとめる言葉でしか言えなくなってきたんかなって、まあ思ったわけなんですけど、
はい、
でも、やっぱり親分は Mac なんでね、そういう意味では、まあ Mac でっていう名前は本当は、まあちょっとやっとけばよかったのかなと、今更思ったりしたんですね。
山村さんにとっては、じゃあやっぱり親分は Mac なんですね。
ですね。だって、こんな人よく言いませんでした。Mac は好きやけど、Apple は嫌いとかそういう人も。
それまた話が違いますけど、はい、いっぱい聞きました。
で、そんな感じで。
はい。Mac は好きだけど、Apple 大嫌いでした。もう、めちゃくちゃ言いましたね。
はい、そういうところで、こう、なんか番組名に Apple って言うと、Apple 完全にこう、称賛状態になるので、どうなんかな、みたいな気持ちをちょっと、ないではなかったんですけど。まあ、その辺ちょっとひよったんですね、私はね。
いやいや、別にひよっては思うんですけど、僕もね、今、Mac ってタイトル見てて、
はい、
まあ、僕は Mac が好きやからそれでいいんですけど、Apple、
はい、
全般に関して取り上げたり、はい、まあ、ひどいと、ひどいっていうのはおかしいんですけど、はい、違う時は Apple のことさえ取り上げてない。で、どうなんや、このタイトルっていうふうに。でももう皆さん、Mac で覚えてもらってますし、Mac って、タイトルは実は僕すっごい適当につけた名前なんで。
はいはいはいはい。
すごいもうあの、意図はな、僕の意図を考えると、これはタイトルはって、そういうふうにいろいろと模索してつけた名前じゃないんです。
はいはいはい。
はい。すっごいなんか中小企業診断士の勉強してて、ストレスが溜まってて、はいはい、もう勉強時間、1日8時間以上勉強してたんで、はい、表に全く出れない。で、学校の教室の中でほとんどいる。家帰ってきても勉強してる。はい、すごいストレス溜まってたんで。そのストレス溜まってるっていうのがちょっと、まあいいのかって感じするんですけどね。目指してることに対して。まあそれを横に置いといて、それを解消したいっていうので、もう好きなことやろうっていうので、はい、やったのがマックマックマックやったんですよね。ブログの、はい。で、タイトル。そんなこといちいちもう考えてない、考えたらいいと思いまして。タイトルも、はいはい。マックのこと書くんやから。
はい。
こうマックのタイトルで分かりやすく、誰もが一回聞いたらなんかくどいっていうようなもう印象のこの名前にしろって思って、マックさんが繰り返しとけ。
ああ、なるほどね。
で、マックマックマックでしかもビックリマークつけといたっていう。
偶然やと思うんですけどね、はい、メーリングリストっていう、ブームがちょっと一時、マグマグっていうサービスで、
はい、
頭を覚えてらっしゃいますかね。
あ、なんかありましたよね、そういうの。
メールで登録してくれると、毎日メールのニュースを配信しますよっていうサービスで、はい、いろんな企業とか個人でも、ブログのブームの前に、自分の言いたいこととか、主張したいことの日記風に書いて、メールで配信するっていうのがずいぶん流行りましたけど、
はいはい、
その時に、マックマックマックっていう、綴りは違うんですよ。
はい、
あったんですよ。で、てっきりその方かなと思ったんですよ、最初。
やっぱりあったんですか、僕ね、たまに検索してて、マックマックマックっていうのと同じのがあるなと思って。
はい。続きはちょっと違いますよね。MAK に、MAK、MAC、で、MA、何やったっけ、9かな。なんかそうやってマックマックマックって書いてたと思うんですよ。
僕みたいにストレートに何も考えずに、マックと MAC が3つ並んでるよ、みたいな、ではなかったんですね。工夫されてたわけですね。っていうか、中国道もそうやって思った。そうですか。そういう風な名前の方おられます。なんか一回ね、なんかそういうことを言う、なんかこうコメントかなんかかでもらったことがあるような気がするんですけど、やっぱりおられたんですね、そういう方が。
もうでも、やってらっしゃらないんじゃないかなと思うけど、
あ、そうですか。
私もちょっとメールアドレス変えてしまったから、もうその配信受けることなくなったんですけど。
そうですね。とりあえず過去の話はじゃあこの辺りにして、
はいはい、もう過去は散々やりましたからね。
過去は散々やりました、はい、もう過去の話を引き継いだしてまた延々とも芋づる式に続くと思うんで現在なんですけど、まあ、とりあえず、はい、あれですよね、はい、そうやってこう98年の iMac の発売を経過して、はい、iBook の発売を体験されて、で、まあ、ノートに関して iBook 使われてて、来られて、で、2001年でしたっけね、パワーブック G4、チタニウムは。
そうですね、そうですね。
確かに2001年だったと思うんですけど、はいはいはい、まあ、それも購入されて、
はい、
結構、一通りなんかこう、すごいインパクトの強い製品は、購入されてるっていう印象があるんですけど。
はい
は
い、ですかね、はいはい。
で、そういうふうな、まあ、いろいろと、まあ、製品の話ばっかりですけど、来られて、はい、で、はい、2000年通過して21世紀に2001年になって、はい、あれですかね、マグネットの会長に、はい、会長というか代表になられる、はい、多分この時期だと思うんですけど、
はい、そうですね、はい、
いつ頃ですかね、
2001年の、
はい、
まあ、ちょっと待ってくださいね、99年、2000年ですかね、
2000年になる、
2000年、99年、2000年、ちょっと待ってください。あ、多分2000年ですわ。
はい。
2000年の、7月だったかに、要は前任の、その代表の方が、最初の iPhone の大会のミーティングの時に来られてた柴田さんでね。
はい、はい。
で、もう東京行っちゃうっていうので、
はい。
で、そこから私がやるようになったんですよね。
あ、そうなんですか。
ええー。
それはもう、はい、ご指名ということで。
いや、どうしようかって、要は、コアメンバーが3人ほどいたんで、
はい、
で、そのうち他にかまけてないのが私だけだったんでっていうこともあるんですけどね。はい。まあでも、まあやりますって私が言ってやったんですよね。あ、
そうですか、はい。で、いよいよじゃあ代表者として、戦うことになって、
はいはい、
代表者の仕事というか、やることってどんなことがあるんですか、はい、全然知らないです。
この辺はね、大して仕事してないのでね、逆にあんまり、胸張って言えないんですよね。
でも、ユーザーグループって、基本的にボランティアじゃないですか。
そうですね。
収入も何も生まれないじゃないですか。はい、本当に好きでやってるっていう、はいはいはい、ホビーっていうか、ね、すごいインパクトを与えることでも、決して、はい、収入が入ってこないっていうようなことなんですけど、
うん、そうなんですよ。それ
ですごいバイタリティを持って取り組む世界っていう僕印象があるんですけど、うん、
はいはいはい、
そういう代表をねやられてる山村さんがどんな、はい、どんな感じでやったんだろうっていうのが、
まあ、それはマグネットにお越しいただくと分かるというのしか言いようがないんですけども、
そうきました、マグネットってちなみに10月はもう、はい、やられたんですか。
来週ですね。来週土曜日です。
あらまだ。あらまだ。タイミングが。バッチリですね、タイミングが。
アップルスターの心斎橋の、ね、2階で。
あ、そうですか。すね、ってことは18。
そうですね。
そうですか。なんか来いって言われてるような感じです、
ね。いえいえ、まあ、あんまお仕事無理して来られてもお時間大変やったりしたらいけないんで。
いえいえ、僕は仕事にはまだ復帰してませんから、ね。そうですね、18か。ちょっとじゃあ検証してみましょう。その辺は可能を開いてみましょう。あ、そうですか。あれですか、司会とかされてるんですか。
ほとんど私がもうやってばっかりのことが多くてちょっと反省してるんですけど、とりあえず司会としては私がやらないといけないですよね。
そういう立場なんですか。
まあ、ニュース読み、もともとのポッドキャスト始める原因だったらニュースを10個集めてっていうのもね、
はい、
まあ、ニュースの発表プレゼンテーションしますから、それやって、
はい、
で、まあ、デモで協力いただくメンバーとか、あるいは業者さんがいたときは、はい、まあ、やっていただいて、まあ、それがないときは、まあ、私がテーマ投げてディスカッションしたりとか、
うん、
まあ、そういう形がね、多いですね。
あ、
はい、
そうですか。その時のディスカッションってどんな感じのことやる。
先月は、ちょうど、あれは、スケジューラーというテーマで、で、私の方がスケジュール、iPhone と、まあ、Mac と他のものってどうやってスケジュール、こう、交換というか、同期が取れるかっていうね。例えば、最近で言うと、iCal と、それから Google カレンダーがね、
はい、
まあ、そのまま通々で今、同期が取れるようになったんですけど。
ほうほうほうほう。
昔これできなかったんですよ。はあ、間にどっかのサービスを挟まないといけなかったりとかね。
アイカルと Google カレンダーって通々できるんですか、
今ね、Google の方のところでね、アイカルの設定で入りにできるんですよ。
アイカルで書き込んだ内容も Google
カレンダーに。Google カレンダーに出るんです。
あ、それ、すごい貴重な情報ですね。
これ7月ぐらいに、できるようになったはずなんで。
あ、いい話聞きました、それ。ありがとうございます。
いい。で、まあ、そんな感じでね、他の人に、まあ、どんなスケジューラーでやってますかとかね。
あ、そうですか。
で、まあ、iPhone 側で今どんなあるかとかいう話を、まあ、おろして、まあ、いろいろ聞いたりとかするわけですよね。
あ、そういうことをやられて、
ええ。
で、意見交換して。
そうですね。まあ、あとは iPhone ユーザーの方にね、まあ、最近買ったアプリどんなんがあるみたいなことを聞いて、ちょっとだけデモしてもらったりとか。
あ、そういうのデモしてくれはるんですか、みんな前に出て。
ああ、そうですね。まあ、好きな人はね、やってくれますからね。
ああ、そうなんですか。じゃあ、それって、デモってでも、
はい、
みんなに見えるんですか。
ですから、プロジェクター、まあ、お部屋を借りたりなんかするときは、プロジェクター一緒に借りますから、そのプロジェクターを使ってやったりとか。
それ、
まあ、あるいは、Apple Store でやるときは、あそこ、リアプロジェクターがあるステージなんで、
そうですか。
はい。Mac 側のウェブカムかなんかで取り込めばちゃんと映りますんでね。
ほうほうほうほうほうほうほう。あ、じゃあそういうふうにやって、映し出して大型のところに。
そうですね。
おー。で、それで、じゃあもうみんなでシェアし合って。
そうですね。
みたいな。
はい。
ほう。どうですか、結構盛況ですか、はい。
これがね、はい、テーマによって、まあ、できるときとできないときがあるから、やっぱり、 盛況じゃないときは皆さんごめんなさいみたいな気持ちでね、あんまり人も集まらないみたいなときもあるんですけど。
そうなんですか。
やっぱり毎月でやってるんでね、例えばこれやりたいとかいう、まあ、手を挙げてくれる方がいらっしゃるときはね、まあ、その方にお願いしてっていうので結構できるんですけど、何もないときはやっぱりどっかからこう拾ってこないといけないので、そこがね、まあ、どう回すかっていうのは、もう本当これはね、自分でも悩んでるところなんですよ。いつも、いつも、いつ
も。それってでも、毎月ってすぐじゃないですか。
そうですよ。
一ヶ月なんて。
ね
え。結構、ネタが、っていうか。そこな
んです。だから本当にネタに窮すること多いんですよ。
っていうか、なんか、惰性的な。
ああ、まあ、ちょっとね、それは本当に。
とりあえず、なんかこう、残ってる勢いだけでやってるみたいな感じとか。
まあ、ないこともないですね。それは本当にもう反省してますけどね。
なんかこう、糸ってどんな糸なんですか、その貝のマグネットの糸っていうのは。
ね、それもちろん最初始めた頃とはちょっとやっぱり今とは情報量とか質も変わってますから。
あ、そうですか。
イコール昔はインターネットなかったですからね、はい、パソコン通信でも会員にならないと見れないとか、雑誌も1ヶ月単位とかであると、はい、やっぱり持ち寄る情報がみんなでこう共有すると、はい、こんなんがあんのかとかね、はい、そういう発見があったんですけど、
はい、
近年はその誰かブログに書いたらもそれで終わっちゃうとかね、掲示板書いたら終わっちゃうみたいな、そういう情報の速さがあって、
はい
はい、で逆に言うともう今のユーザー会ってマンツーマンっていうところがすごく重要性だと思ってます。
マンツーマンと言われると、
マンツーマンっていうと結局こんなことを掲示板に書けないよなとか、ちょっとこれ差し障りあるからブログにも取り上げできないよなと。でも、
はい、
うん、でも広めないんだったら、ここでの話にしといてくれるんだったら、こんなこともちょっとお披露目してもいいよとか、あると思うんですよね。
それができるのは、じゃあ、アップルストアの心斎橋以外ということで。
ストアでやるときもあります。というのは、別に、アプリに迷惑かかるわけじゃない。誰か個人に迷惑かかるわけじゃない。でも、モラルとして、そんなに、大衆の目が届くところでやるべきじゃないとかいう内容のものって。あると思うんです、ね。
どういう内容なのかちょっとパッと浮かばないですけど。
まあ、どう言えばいいでしょうね。まあ、モラルってはちょっと変な言い方してしまったからあれなんですけど。
はい。
うん。例えばまあ、Mac のソフトで、まあ、困難があるけどっていう、そのソフトが持ってる、その特性かなんかがね。
はい。
まあ、あるものを、ちょっと揶揄してるような内容だった場合は、
はい、
なかなかそういうのって書けないじゃないですか、
はいはい、
こんなソフト面白いよって言うけど、
はい、
それってちょっとまずいんじゃないみたいな、その指摘する人がいたらちょっと嫌だなという、まあ、そんな時はちょっとやっぱりもう内輪で見とく方がまだいいかなっていう、
ね、
ま、ご存知かどうかわかんないですけど、大阪マグネット以外にもいろんなマックのイベントがあったんですよ、昔。
ああ、ですから、そうみたいですね。
1ヶ月に3つ4つ掛け持ちでなんてことも結構私やってましたから。
あ、そうなんですか。
うん。で、やっぱり皆さん忙しかったり、ちょっとマックの興味に対してはちょっとテンション落ちたりとか、そういうのがいろいろあって、はいはい、マグネットっていうのもありますし、もう一つは私が仕事からちょっと前まで、結構遠いとこまでね、納品やったりとか、
まあ、
しおりで行ったりとかね、うん、そんなようやってたんですよ。
はい。
田舎へ行くとね、印刷屋で結構な年配の人が、
はい、
もう一人か二人で Mac 触って仕事やってらっしゃる方いらっしゃるんですよね。
はい。
古い Mac なんですよ。
ほうほう
ほうほう。で、G3 とか G4 でね、でやってあるんですけど、
ほうほう、
インターネットを見てるから一応情報は入ってくるんですよ、そういう人らもね。
はい。
でも、やっぱり長いこと Mac 仕事で触ってから Mac 好きになってあるんですよね。
はい。
うん。でも、周りにそれ喋る人間いないから、
ほ
うほうほう。うん。悶々としてるところがどうもやっぱあったみたいで、私らみたいなのがたまに行くとね、今度こんなん出るんやろって言ってホームページ指さしてね。
はい。
あ、そうですよ。こんなん、あれちゃん、今のソフト走れへんねやろ？走らないですよ。って、って、こんなん代わりに出会ったらできへんのかなとか。で、そのうち、その方と話していくと、最初 Mac 買ったん何やとか、またさ、今日の、
はい、
今日の話みたいな感じで、
はい、
もうそろ盛り上がるんですよ。で、もうそろやっぱり、喜びはるんですよね。
お
う
お
う
お
う。で、その時私思ったのは、その、あ、 まあ、私、自分はマグネットっていうことで、大阪のね、その近郊のメンバーとやり取りしてるけど、
はい、
これは世の中にたくさんまだそんな風に、
はい、
まあ、自分では意識してないけど、本当はマック仲間とちょっとこんな話ができたらいいなっていう、はい、まあ、思いを持ってる人ってたくさんまだまだおるやろなっていうのは感じてたんですよ。
素晴らしい。
なんかね、ポッドキャストをやることが、最初はそんな人全くなしでポッドキャスト始めたんですけど、今、ポッドキャストでお便りいただけるようになって、あ、やっとそういうこともできるようになったかなっていうのが今の実感なんですけどね。
そうなんですか。これ残しますよ、絶対今のところ。いい話でしたよ、今の話は。いや、それすごいいいじゃないですか。それでももし、今のが意図になるんだったら、すごい僕、賛同しますよ、すごい、その、意図でやること、
うん、ですから、まあ、その、マグネットはもうちょっと、深いというか、しいですね、はい、もうちょっと腰をしっかりしたものでやらないといけないなという気持ちはありますけど、大元は割とそんな感じですね、マグネットもね。私が思ってるマグネット
は。その、しっかりしないといけないっていうのは、
結局、その、まあ、ちょっと惰性で、はい、今月ネタないんだけど、どうしてたもんかなとかね。
はい。
そういったことがやっぱあるわけなんで、
あ、
まあそんな時ちょっとやっぱり皆さんにつまらん思いさせてしまってるかなっていうのは、
まあでもネタが本当に必要なのかなっていうのはどうなんでしょうね。
あのね、全くネタなんもなしやとみんなね、やっぱり手持ち無沙汰なのと来た目的意識みたいなところがやっぱりちょっと霞んじゃうと思うんですよ。
どうなんでしょうね。それは皆さんに一回聞いてみてもいいかもしれません。
まあ。交通費都合でね、仕事の後、だいたい平日やってることの方が多いですから、ね、仕事の後お時間で使ってきてくださるっていうのもあるんで。
あれですか、なんかこう、表題を見て皆さん使われてるんですか、はい、その時に。
あのね、表題出す時もありますけど、はい、それ事前に出すほどネタが固まってない時があるんですよね。
はい、
それ出せないですよ、そうすると。出したネタができりゃいいですけど、今まで出したネタが失敗してできなかったことが多々あったんで、そうなると嘘つきですよね。なあ、これ出る、やるって言ったやん、みたいな、なるので、ちょっと私もあんまりその嘘はつきたくないなっていうので。
まあ、嘘というよりは、まあまあまあ、それが実現できなかったってことですよね。
まあね。
簡単に。嘘ではないと思いますよ。できたかできなかっただけの話で。嘘つきにはならないと思いますけどね。
ですから、そんな、まあ、その間違ったことを流すよりは確定するまではちょっと表題出せないかなっていうのが、いつものね、私のやり方で今、取り組み方ですね。
でも山村さんとこうやって今お話してて、
はい、
もうすでに7時間以上喋ってるじゃないですか。
すみません。
いやいや、悪いっていう意味で言ってるじゃなくて、こんなに話盛り上がるんですよね。本当に。僕も Mac が好きで Apple が好きでっていう感じになって、もともと僕は Apple、
はい、
が、ガレージから始まったっていうのを中学ぐらいの時聞いて、
は
い、それに引き付けられて、アップルがすごく興味を持ったっていう。うん、まあ僕は、アップルよりもさっきビル・ゲイツの方知ったんですけど。
あ、私もそうですよ。ビル・ゲイツを知りましたね。
母親が、こんな学生の兄ちゃんが、コンピューターの会社をやってるって、
は
い、母親が教えてくれて、それですごくビル・ゲイツに興味を持って、で、会社を経営するっていうのはどんなことやろっていうふうに思って。で、そこからなんかこう、ふと中学になった時にこう、アップル通信の広告を見て。
あ、おっしゃってましたね。
それでアップル、すごい興味を持って、で、アップルのカタログ来たらなんか、ガレージから始まったって書いたの、そ
う
書いて。なんか、それで、なんかこう、アップルにも興味持って、
はい。
アメリカンドリームってやつなんや、これは、って言って、本当に引きつけられたんですけど、でもそれをね、中心に置きながら、こうやっていろんな人が集まってるじゃないですか。
はいはい。
こうやってすごいことだと思うんですよ、これだけでも。だから別にね、表題がなんやかんやって、そういうことを振り回される必要が本当にあるんだろうかって。
まあね。
こうやってたまたまパッと会っただけでも7時間以上平気で喋れるぐらいのみんな持ってるんですよ、何かを。だから、いつも何時間やられてるんですか、それ。
まあ、だったら2時間ですね。
2時間ですよ。2時間なんて余裕でしょ。
うん、と思うでしょう。
ネタを用意しなくちゃっていうふうに思い込むと、そこばっかり見ちゃうんで。
ま
あ、
うんうんうん。
で、みんなも、あれでしょ、
うん、
どういう場かわからないから、多分、喋ろうとしないでしょ、場合によっては。
そうですね。マグネットのスタイル自体が、ディスカッション前提にはしてないってことが一つある。
ですよね。
まあ、それはね、二次会の宴会の場が、割とディスカッションの役目果たしてるところもありますけど。
なんかこう、フリーディスカッションで、表題だけ決めて、
はい はい、
それについて討論するとか、それ
も十分に
あると思いますけどね。
それはね、あのね、全く盛り上がれへんか、
ええ、
あのエキサイトしまくって集中つかへんかどっちかやと思う。
あ、そうですか。でもね、まあまあ、あの正直な話、こういうのをやってしまうとリード役の人がかなり重要なところを占めることになってくるとは思うんですけど、感じてるんですけど、いやでもね、まあ、収集つかへんかったら収集つかへんで、それも経験になっていいんじゃないですか。
うん、まあ、8年もやってますんでね。
面白いと思いますけどね。だってこうやって山村さんと喋ってるだけでも7時間以上平気で喋ってますし、
どっちかというと私の主体としては、何かこうそのマークに関わる、まあ業者さんとかね、でもいいですけど、そういうゲストを呼んでゲストの中で何かプレゼンテーションをお願いするみたいな形の方がまあいいのかなっていうのは、まあ常々思ったりはしてますけどね。
あ、形にはなりますね。
うん、ものすごく積極的にそれやってた時期もあるんですよ。毎月もいろんな業者さんにメール毎回書いてね、いつやったらいけますかとかね、
ほうほうほう、
やってもらえますか。向こうも気ぃつこうでね、じゃあデモ版1本プレゼント持ってきますわとか言ってくれるんですよ、
営業さんは。
営業さんでね、あ、いやすいませんいうような感じで、まあ、やり取りしてた時ありましたね。
そういう時期があったんですか。で今はやられてないと。
あのね、まあ、やらないといけない。ちょっとやれてない。
いや、いけないっていうか、いけないとは言うのはないと思いますけど。
まあ、ただそうですね、業者さん、まあ、業者さんの都合もありますしね、何でもかんでもお願いしますって言ってすぐに動ける業者さんばっかりかって、そうじゃないですしね。
まあ、こっちがいいと思ってないとついてきてくれないでしょうね。しっかりと、しっかりとというか、まあ、こっちが何をしたいのかっていうのを持ってないと、あれですね。じゃあ日々悩んでられるんですね。
まあね。
はい、皆さん、今回もここまで聞いてくださって本当にありがとうございます。カフェ2066プラスドット系の代表を務めております高知川和樹です。皆さん、いよいよ本当に最後の方になってまいりましたね。山村さん、今回で第10回目だったんですが、いかがでしたでしょうか。あの結構ね、また今回もあの申し訳ないことに僕がベラベラと喋っているところが結構多かったですね。その一方でね、本当に山村さんのそのワンボタンの声とか、その山村さんが下回ってないですね、山村さんがマグネットのね、あの代表の方として、あのどういう風なこう背景で関わっているのかっていうのは今回聞けたのが本当にこれ収録中の声でも僕かなりいい話って本当に言ってましたけど、本当にこれ今回編集で聞いてもいい話ですよね、本当に。でこの後に僕本当にマグネットに通うようになったんですけど、ちょっと最近行けてないってごめんなさいなんですけど、本当にいい回なんですよマグネット。ワンボタンの声本当に生で見てるような感じの回でしてね、ぜひ皆さんもよろしかったら行っていただきたいところなんですが、まあそんなこんなで、この山村さんの回は次回で最終回です。残念ながら、ぜひ、聞いてくだされば嬉しいです。それではまた次回もお会いしましょう。カフェ2066プラスドット系代表高知川和樹がお送りしました。それでは皆さん次回お会いしましょう。では